富山商工会議所の提供でふれあい情報交差点をお送りします。
事業主の皆さん、富山商工会議所の共済制度会員共済ふれあいで福利厚生制度の充実を。特徴は一口800円から審査なしで加入できます。病気・災害による死亡から事故による入院まで業務上業務外を問わず24時間保証。がんや6大生活習慣病で入院した場合やがんで先進医療を受けた場合は一時金が支払われます。配当金で実質負担を軽減。独自のお祝い金・お見舞い金制度がついています。富山商工会議所の共済制度会員共済ふれあいをよろしくお願いします。
今日は6月27日にお送りした回を再放送いたします。
ふれあい情報交差点、今日は奥田商店街理事長の岡部紀子さんにお話を聞きます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この奥田商店街は上に人が住んでいる団地となっていますけど、下駄履き団地という愛称で親しまれている。
そうなんです。いつの間にか下駄履き団地って言われたんですけども、
最初から言われてるわけじゃないですね。
はい、本当にいつの間にかなんですが、はい、実はですね、やっぱり雪が、富山って雪降るじゃないですか。
はい、
でも雪が積もろうが、大雨が降ってようが、下駄履いたまんまお買い物できるよっていう、そういうので、なんか皆さんがだんだん下駄履き団地、下駄履き団地って言い始めたんですよ。
なるほど、そっか、はい、団地から出ても商店街、アーケードで山があるから、
はい、
下駄で出られる。
はいはい、
そういう由来なんですね。
はい、そういう由来なんですよ。はい、
言いました。はい、この商店街は、この団地ができた当初から、はい、商店街としてあるんです
ね。はいはい、最初から。これはね、全国で初めてのその公営住宅で下に商店街をつけるという、そういう取り組みを、はい、されたそうですよ。
へ、はい、そうなんですね。当初はじゃあかなり珍しい。
珍しい形だったと思います。はい、
商店街のお店というのは、今はどのくらいのお店が入られているんですか？
今は16ですかね。
うんうん、私も最初の頃とは少し数が変わって。
全然変わりましたね。
そうですか。
最初はもう本当に空いてる暇がないくらいに次から次と、例えば誰か辞められてもすぐそこに人が入ってこられて、
はい、
うん、もう常に全部満タンで営業してましたから、うんうんうん、すごい数でしたね。
お店の種類っていうところも、もちろん盆栽さんのような化粧台屋さんもあれば、化粧品でから、本当に幅広いお店が。
今はそういうふうな、そういうふうになりましたけど、本当にね、昔は酒屋さんがあったり、釣り道具屋さんがあったり、本当にそう、今お寿司屋さんもあったり、前も中華料理屋さんもありますけど、本当に多様でしたよ。お洋服屋さん、着物屋さん、髪の毛、美容室。
岡部さんは今お住まいになってるのはここら辺にお住まいなんですか？
まあ近くですね。
そうなんですよ。じゃあ子供の頃から奥田商店街には
、私は生まれ育ったのが本当に奥田の真ん中と言ったらおかしいんですけど、奥田小学校のすぐ横で生まれたんですよ。
そうなんですね。
ですからもうこのビルが建つのを見ながら大きくなったというか、中学校の時に建ったんですけども、ここ作るの見ながら学校通ってましたね。
そうなんですね。
はいはいはい。
じゃあビルが出来上がって商店街ができてからこう家族でお出かけされたりと
か。本当に本当に、もうね、私弟4人いたんですけど、よく連れて歩いてました。
子供たちが行く場所としてはどんなお店があったんですか？
貸本屋さんがあったり、おもちゃ屋さんがあったり、本当にそういう子供たちも遊べるような、お菓子屋さんもあったと思うんですけど、駄菓子屋さんみたいなのが。
じゃあ本当に遊びに行く場所っていう感じ
で。そうそう、遊びにも行けた場所でしたよ、本当に。
そこから時が流れて、いろんな時代が商店街の、
本当時代がね、でもね、本当常に盛況だったんですよ。たくさんお店も入っておられたし、本当次から次に入ってこられたし、ただやっぱりその15年ぐらい前に、ここ耐震というものに引っかかっちゃったんですよね。
なるほど。
耐震強度が足りないということで、入ってはいけないって止めちゃったんですよ、市が。
入居の、
入居募集を止めてしまったんですね。でそこからやっぱり出られる一方で、うちの店ならこういうふうに開けてますと、何人も入ってこられるんですよ。どうやったら借りれるんですか、ここを言って。
あーなるほど、住みたいけれども、
うん、住みたいけれどお店もしたいけれど、はい、どうやって借りれますっていうふうに言ってこられる方がたくさんおられて、
はい、
だからニーズっていうかそこにはやっぱりすごいたくさんあるんだなと私は思っておるんです。
それは今でもということ
ですね。はい、今でもですよ、うんうん、
耐震というのは難しい問題にはなりますけど、
で今15年間お待ちしたんですよ、耐震にならないかなと思って、うん、お待ちしたんですが突然その去年の暮れと今年の初めぐらいに、いやここは耐震もう無理ですから取り壊させていただきますっていう話になっちゃったんですよ、うん、でまあ、取り壊しは取り壊しはもうさ危ないもんならしょうがないわと思って、私たちもしょうがないなと思って決心はしたんですよ、みんなで、いやそれは困るけどしょうがないわって、うん、でもこう更地にして、はい、あと何も考えてない、もうあの入札で売りますって言われたら、うん、いやそれはちょっと違いますよね、奥田のためにならないじゃないですかと思ってしまって、うん、私たちねここを通る子どもたちの姿を見ながらやっぱりあのこういうお仕事をするのがとっても楽しみで、
はい、
ね、登校下校子どもたちを見守って、うん、こう登校 の, あのそのため の, あのスクールゾーンにもなってるわけですよ、
はい、
防犯カメラもつけたり、ね、子どもたちの安全に通れるようにそこにあのステッカーも貼ってありますけども、
はい、
子ども見守り隊っていうのも作って、うん、みんなでその守っていこうと、奥田の町子どもを宝物を持っていこうと思って、はい、この商店街も一生懸命努力してきたっていうそういうところなんですよ。だから、うん、何立つかわからんって言われたらちょっとやっぱり、それは困るでしょうと。
ね
え、思いますよね、
まあ、お店の方たちにとっても住まわれている方も、まあ、生活これからの生活がかかっていることですしね、
うん、本当に
商店街の方たち同士で集まってお話しされたりもしてるんですか、
うんうんうん、そうなんですよ、何回も集まっていろんなお話をして、うん、でまあ有志の方って、まあ、奥田交換の方もいろいろ入っていただいて、
はい、
その奥田の町を考える会というのを作りまして、
はい、
でこれからそのいろんな案を出していただいて、うん、ここがどうなっていけば一番奥田のためにいいのかということを考えながら、うん、そのやっぱり次のことに進んでいかねばならんなというふうには思ったのですからも、
うんうん、そうなんですね。岡部さん自身は、はい、まあ、理事長という立場でもありますけども、はいはいはいはい、どうなっていくのがいいというふうに思われますか。
あのね、ここの商店街の中にはやっぱりここでやりたいんだ、ここでないとできないんだって方がたくさんいらっしゃって、
はい、
やっぱりそういう方たちのためにはやっぱり商店街って必要だと思うんですよ、うん、でこれから の, あの、まあ、高齢化社会のためには、うん、その老人シルバーの関係の住まれるところと下にそういう施設があってもいいなと思うんですね、
はい、
でそれからファミリー向けにはやっぱり学校近いじゃないですか、小学校も中学校も。
そうですね、
ね、でこういう、うん、立地のところってなかなかないんですよ、ね、小児科がそこにあったり外科内科いっぱいいろんなのあるんです、耳鼻科とかも。で子どもたちを育てるにはものすごくいいところだと思って、ファミリー層向けにもここはいいんじゃないかなって私は思うんです。でそのための下に商店街があって、で上にそういう住居があって、で、あのライトレールの駅から見ると大学生さんたちもそのまま大学行けるわけですよ。
そうですね。
ね、だから大学生向けのワンルームのところもあってもいいんじゃないかって、若者向けの居酒屋さんがあったり、そんなのもあってもいいんじゃないかとか、いろいろ思うわけですよね。
うん、
そういうもうさ、あの夢、これは私の夢ですけど、
いやいやいや
皆さんの夢として捉えていただいて、これからやっぱり奥田が元気にその活発になっていくというのが私の望みなんですけどね。
そうです ね, ね、まだまだ子どもたちにとっては未来がある
場所
です
から
ね、
はいはいはいはい、
とか商店街の皆さんの思いも含めて、はい、さらにいい街になっていけばいいなと、はいはい、
ですね。この前はね、あのルイ君も通っていったんですよ。
え、ルイ君というと
バスケの。
あ、そうなんですね。
はい、
ますますこの奥田の街も盛り上がってい
け
ばいいですね。
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ふれあい情報交差点、今日は奥田商店街理事長の岡部典子さんにお話を聞きました。
今日は奥田ビル商店街理事長岡部典子さんのお話、6月27日にお送りした回の再放送でした。富山商工会議所の提供でふれあい情報交差点をお送りしました。